説教主イエスの権威石橋秀夫牧師です。
私たちにとって大切なことは時をわきまえるということであります。時をわきまえないということほど悲しいことはありません。主イエスは時をわきまえない、その人間の姿を見て泣いておられる、その箇所を前回学んだのであります。19章の39節以下でイエス様はエルサレムに向かって旅をしてこられた。エルサレムの都が見えた。その時に都のために主イエスは泣かれた。41節に記されているところであります。そして、その44節の最後のところで、神の訪れてくださる時をわきまえなかったからであると語られていくわけであります。神の訪れてくださった時をわきまえない、そのために主イエスは泣かれたと前回の聖書の箇所から教えられてくるわけであります。主イエスはいよいよエルサレムに入場されるのであります。エルサレムにおけるイエス様のなさったこと、まさに神が訪れたと言わざるを得ないイエス様の働きが示されてくるわけであります。今日の一節のところで、ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え福音を告げさせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきていったとあるわけであります。イエス様が神殿の境内で福音を告げ知らせておられたとあるのであります。非常に不思議な光景を思い浮かべるのであります。エルサレムの神殿はごった返していた。その境内はごった返していた。イスラエル中から、いや世界から人々が集まってきて、神様に対して犠牲の捧げ物を捧げ、そして礼拝をしていた。犠牲の捧げ物、必ず礼拝に必要なものでありました。その振り返りによって膨大な利益をエルサレムの神殿の祭司貴族は得ていた。そこでは本当に神を礼拝する場となっていなかった。そこでイエス様は宮清めということをなさるわけであります。商売人たちを境内から追い出された。激しいイエス様のお働きが示されてくるわけであります。神殿が祈りの家ではなくて強盗の巣になってしまっていた。そのためにいわゆる宮清めということをなさるわけであります。商売人たちが追い出されて、その境内でイエス様が福音を告げていた。祈りの場が祈りの場として整えられていた。まさに神が訪れてくださった。イエス様が神として境内に訪れ、神の技をなされた。そこは祈りの場として整えられ、礼拝の場として整えられ、神の言葉である福音が告げ知らされていたと示されてくるわけであります。イエス様は礼拝を整えてくださる。イエス様は私の中に訪れてくださって、この礼拝の場を整え、福音を告げ知らせてくださる。神の言葉をこの礼拝によって語ってくださる。 祈りの場を整えてくださる主イエス、この礼拝を整えてくださる主イエス、その宮座に私たちは教えられてきたわけであります。このイエス様のお働きを見て、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒にイエス様のところに近づいてきたと今日の聖書の箇所が語られていくわけであります。祭司長や律法学者長老といえばイスラエルの最高法院の議員たちであります。最高議決機関の議員たちであります。宗教栄えであるイスラエルにおいて、エルサレムにおいて、全ての宗教の技を司る人々、彼らが近づいてきた。そして2節、言った。我々に言いなさい。何の権威でこのようなことをしているのか。その権威を与えたのは誰か。まあ、このように、彼らは尋ねるのであります。イエス様は祭司ではありません。律法学者でもありません。長老でもありません。宗教社会の中で選ばれた指導者ではありません。しかしエルサレムの境内が祈りの場として整えられる、商売人たちを追い出された、何の権威によってか主イエスに問うのであります。非常に高圧的に問うています。我々に言いなさい。お前なんか知らない。商売人を追い出す権限などお前にはない。商売人を追い出す権限が 誰が与えたのか。何の権威でこのことをしたのか。主イエスに彼らは問い、そして迫るのであります。主イエスはお答えになられるわけであります。3節、イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天からのものであったか、それとも人からのものであったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというであろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。ヨハネを預言者だと信じ込んでいたからである。イエス様は何の権によってかと尋ねられたその問いに、ヨハネを指し示すのであります。バプテスマのヨハネ、彼は祭司長でもなければ預言者でもない、また律法学者、そのように人々から選ばれた者たちではない。しかしながら民衆はこぞってヨハネを預言者だと信じ込んでいた。ヨハネの語る言葉を喜んで彼らは聞いていたのであります。主イエスはバプテスマのヨハネを指し示す。このことではルカ福音書3章1節から2節に戻って見ていただきたいと思います。最初律法学者たち、長老たちはヨハネのバプテスマはどこからかと聞かれて答えに困るわけであります。人からだ、天からではない、天とは関係ない、神とは関係ないと言ったら、祭司長、律法学者たち、長老たちが危ないのであります。民衆はバプテスマのヨハネのした技が天からだ、天からの預言者だと確信していましたので、もし人からだ、天からではないと答えたら石で打ち殺される、神を冒涜する者として 死で打ち下される。イスラエル宗教社会において神を冒涜することは許されないことでありました。ですからどこからかわからないと祭司長、律法学者たち、長老たちは答えるのであります。主イエスはバプテスマのヨハネを指し示されます。ルカ福音書の3章の1節から2節のところで、バプテスマのヨハネがなぜ語るものとなったかということが示されるのであります。ルカ福音書3章1節、皇帝ティブリウスの治世の15年、ポンティオピラトがイデアの総督、ヘロデがガイレアの領主、その兄弟フィリポがイトヤラとトラコン地方の領主、ユサニアがアビレネの領主、アンナスとカイファとが大祭司であったとき、神の言葉があれのでザカリアの子ヨハネに下ったと示されてくるわけであります。それがどういう時であったか、歴史家であるルカはその指導者たちの名前を挙げることによってその時を明らかにいたします。アンナスとカヤファとが大祭司であった時、神の言葉があれのでザカリアの子ヨハネに下った、神の言葉がヨハネに下った。ヨハネは人々から選ばれて働いたのではない、ただただ神の言葉がヨハネに下った、天からの言葉、天からの技をヨハネはなすわけであります。そこで語るヨハネの言葉は大変厳しいものでありました。3節を見ていただきますと、そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得されるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道しをまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。まむしろこらえよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我らの父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことはおできになる。非常に厳しい神の裁きの言葉をバプテスマのヨハネは人々に語るのであります。続々とヨハネのものにイスラエル中からやってきた。そしてバプテスマのヨハネから洗礼を受けるわけであります。罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。罪の許しを得るための悔い改めのバプテスマ、罪の許し、悔い改め、バプテスマはのヨハネはこのことを人々に強く迫るわけであります。このヨハネを指し示すことによって主イエス、この主イエスにおいて神が訪れてくださったこの時に、神の前に人間がなすべきことを強く指し示しておられるわけであります。神が訪れてくださった時に、この神の前に人間のなすべきことは何か、バプテスマのヨハネを指し示すことによって主イエスは強く悔い改め、罪の許しを得るための悔い改めを示しておられるのであります。祭司長、律法学者、長老たちはヨハネについてどこからかわからないとお答えになり、主イエスも今日の8節のところで するとイエスは言われた。それなら何の権威であるでこのようなことをするのか、私も言うまい。ここで議論が終わるのであります。祭司長たちがどこからかわからない、ヨハネの語る言葉、その権威がどこからかわからないと答えざるを得なかった。これに対してイエス様ご自身が何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまいとおっしゃるのであります。私も言うまい。神が訪れてくださり語っておられる時にあって、イエス様のおっしゃっていることがわからない、イエス様が何の権威を持ってその技をなさるのかわからない、その時が見えないということは大変悲しいことであります。その人間の悲しみを背負ってイエス様は十字架の道を歩んでいかれるのであります。主イエスは私も何も言うまい。これは祭司たちを激しく退けた言葉ではなくて、そのように答えざるを得ない祭司たちの罪、人々の罪を背負って黙って十字架の道を歩まれるイエス様が示されてくるわけであります。民衆はバプテスマのヨハネを認めています。神からの預言者だと認めています。だから祭司長、立法学者たち、長老たちとは違うとこのように言うことはできないのであります。民衆もイエス様に石を投げる側に立つのであります。今イエス様のそばに集まっている民衆もバプテスマのヨハネを神からの預言者と信じる群衆も、やがて主イエスを十字架につけようと叫ぶ民衆に変わっていくのであります。民衆は神殿で神の技を見たのであります。神殿の境内を支配するイエス様のお姿を見たのであります。まさに天からの技を見たのであります。そして天からの福音を聞いたのであります。エルサレムに入っていくイエス様、イエス様と共に歩む民衆の姿も見てきたのであります。数々のイエス様のなさる奇跡の技を見た、喜んでイエス様に従ってエルサレムにやってきた。しかしイエス様の泣かれるイエス様と共に泣くことはできなかった、イエス様に従い抜くことはできなかったのであります。黙って十字架の道を進むイエス様に失望するのであります。つまずくのであります。神殿で商売人を追い出し病人を癒す力を示すイエス様には目を向けました。しかし弱々しく十字架に向かうイエス様には失望するのであります。民衆は天の技を求めています。しかし十字架に向かうイエス様が天の技だとは彼らは認めることができないのであります。主イエスはエルサレムを見て泣いた。エルサレムを見て泣くイエス様を民衆は理解できません。イエス様と共に泣くことはできないのであります。本当はイエス様がエルサレムに向かって泣いておられる、 神が訪れてくださったのに、その時をわきまえない、そのことの上に主イエスは泣いておられる。それは自分のために泣いているのだ。神様が訪れてくださったのに、その時をわきまえない。したがってイエス様が真になさることに目を向けることができない。時をわきまえないで神のなさる御業を知ることができない。その技は自分の罪のために十字架に向かって生かれるそのイエス様のお姿がわからない。すなわち自分の罪が見えないのであります。イエス様と共に泣くことができない。そこに人間の悲しさがあるわけであります。罪を背負って十字架の道を歩まれるイエス様を見て、十字架につけよう、十字架につけようと祭司長、律法学者たちと共にその側に立って叫ぶ民衆に、人々は変わ、この民衆は変わっていくのであります。主イエスはこの人間の罪の深みに沈んでいかれるのであります。天からのお方、天の権威を持っておられるお方が罪の中に沈んでいかれるのであります。十字架につけようと叫んだ民衆の救いの道は、その罪が鋭く指摘され、そして救われてまいります。私は使徒言行録2章36節の以下の言葉を繰り返し身を向け学ぶことが求められるわけであります。人々はどこで本当に救われるのか。イエス様が泣かれたその涙をどこで理解することができるのか。使徒言行録2章36節以下に示されてくるわけであります。216ページを開けていただきたいと思います。ここに教会の中心的なメッセージがあるわけであります。最初にできた教会が、その中心に、その中心が何であったか、この御言葉の中に示されてくるわけであります。36節、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主として、またメシアとなさったのです。祭司長、律法学者、長老たちだけではない、民衆もバプテスマのヨハネは預言者であると信じている民衆も、主イエスを十字架につける側に立ってしまったのであります。彼らの罪が厳しく問われます。あなた方が十字架につけた、殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。37節、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、あなたたちはどうしたらよいですかと言った。するとペテロは彼らに言った、悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物としての聖霊を受けます、とこのようにペトロは答えているのであります。主イエスはなぜ今日の聖書においてバプテスマのヨハネを指し示されたのかということがよくわかります。まさにイエス様は悔い改めを迫っておられるのであります。神が訪れてくださっているにもかかわらず、その時をわきまえない、 時をわきまえないで、神であるイエス様を十字架につけて殺してしまう。その罪が問われ、そしてまた悔い改めが求められているのであります。民衆はこのところで初めて自分の罪に気づき、主の前に悔い改めをなすのであります。まさにあの十字架の道を歩んだイエス様が神であった、神の権威を持って罪の中に沈んでくださった、ありえないことが起こった。私たちの罪の深みにイエス様が沈んでくださり、そこから私たちの罪をの許しの道を指し示してくださった。まさにイエス様の十字架は神の御業であった。人々は深くそのことを心に受け止めるのであります。悔い改めなさい、めいめいイエスの名によってバプテスマを受け、罪を許してもらいなさい。そうすればたまものとしての聖霊を受けます。これが教会のメッセージであります。そして私たちは悔い改めて聖霊を受けて、まさに神の時のうちに生きる棒とされているのであります。神の時のうちに生き、このように礼拝を捧げ、福音の力、神の言葉を受けながら、聞きながら生かされる、その恵みのうちに私たちはこのように支えられている。今日の御言葉から教えられるメッセージであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に聞くことが許され感謝いたします。神が訪れてくださっているにもかかわらず、その時を知ることがない、そのことの悲しさ、そのことの中に、そのことの家に主イエスは泣かれておられる。それはエルサレムの罪、イスラエルの罪、人間の罪、私たちの罪のために主イエスは泣かれておられる。このイエス様の真剣な私たちを救い上げる御業を御言葉を通して教えられ、心から感謝いたします。私たちは悔い改めて罪許されて、神様との尊い交わりに入れられて、このように生かされています。そのことを思い、心から感謝をいたします。神が訪れてくださったその時に生きる幸いをかみしめながら、私たちの中心にこの礼拝があり、礼拝において福音を聞きながら歩ませられる、その幸いをいつも新たに受け止めながら歩むものとなさしめてくださいますように。この礼拝に来た方々、求道中の方々を主が祝してくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。